皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は変化は内側からというお話です。最近になりましてですね、本当に心の病とか、いろいろ精神的にくたびれてしまう人が改めて増えているような感じがするんですけども、やはりいろんなところで今変化は内側から現れてきております。外側の光景というのはどんどん高層ビルが建ってですね、すごいマンションができたり、あるいはなんかですね、華々しい企業のこの活動の様子が紹介されたりしておりますけども、変化はやっぱり内側から現れてきているわけでありまして、外側をどんなにきれいに取り繕いましてもですね、内側にいろいろ問題があれば内側からやっぱり壊れていくんですね。で、本当にその今の時代の恐ろしいところは、ある種の価値観というものがですね、非常に高い水準にないと誰にも相手にされないということなんです。もう一回繰り返しになりますが、この価値観というのはですね、太陽と同じように光と熱の、言ってみればエネルギーの掛け算で決まっているものであります。光というのが、明るさでありまして、光が強いというのは善が強いということで、光がほとんど出ないというのはやっぱり真っ暗けということですね、悪ということであります。ですから光というのはより遠くのところまで照らす力を持っている、より遠くの人たちまで自分の問題と同じように物事を考えられるというのが、これが善、明るいという意味でありますし、悪すなわち暗いというのは自分のところだけしかものを考えてない、少しも外に光が漏れない、これが悪、自分のことだけ考えているという意味なんですね。それから熱というのは、これは愛情のことでありまして、愛のことでありまして、熱が強いというのは温める力が強い、サポートする力が強いということでありますし、熱がないというのはですね、言ってみれば冷たくて、周りまで凍らせてしまうような力を持っているものということなんですね。ですからこの価値観が高いというのは、光と熱のこの掛け算の数字が大きいという意味でありまして、どちらか一方がなかったり、あるいは両方なかったりすると、ものすごく熱いばっかりで冷たかったり、あるいはただ単にこのどんどん熱くばっかりでですね、どこに行っちゃうかわからなかったり、あるいはですね、ブラックホールみたいに、言ってみれば冷たいし真っ暗だしどうにもならないと、こういう状況になってしまうわけでありますから、本当にですね、今の時代はこの価値観の高い低いというところがすごく大切なんですね。そうするとこの内部の変化というのは、言ってみればですね、この価値観の水準、光かける熱のこのエネルギーのレベルがですね、上がるか下がるか、あるいはそれがですね、高いところにあるか低いところにあるかという話なんです。で、本人がだんだん明るくなっていくというのは、この言ってみればこの価値観の水準、光かける熱のエネルギーがどんどん高まっていくときなんですね。ですからその本人もなんか明るくなってくるし、周りも明るくなっていくし、たとえ外面的にはですね、貧乏だとか、外面的にはなんかですね、非常にその大変な状況に置かれているようにいても、本人はですね、とても明るくですね、元気に毎日暮らすことができるわけです。反対にこのエネルギーのレベル、光かける熱のエネルギーのレベルが下がっていきますとですね、なんか外面的には非常に元気のようにいいように見えて、威勢のいいように見えて、なんかすごくぐったりして疲れていてですね、なんかやる気も何も出てこないという状況になっちゃうわけですね。ですから本当にこの 60年前のこの戦争を負けた時というのは、内部よりもむしろ外部が壊れた、すなわち焼け野原になっちゃったわけですから、それに対してこの今はですね、外部は綺麗なままでますます綺麗になっていく反面、内部が汚くなってるんですよね。なんかタバコの投げ捨てをやめましょうとかね、なんかそのゴミの分別をしましょうとか、そういう外面的なですね、綺麗さを追求する動きはすごく熱心なんですが、あれやっぱりですね、人間の心の中ってのはそういうことを反面ですね、やっぱりこの全然その綺麗にならない人がすごくやっぱ増えてますね。そうなってくるとですね、こういう時代を元気に生きるためにはですね、外面的なそのなんか助けを求めるだけではやっぱ全然ダメなんですよね。がんにどうしてなって、あるいはがんからどうやったら治るのかという研究をされております、外科医の先生のお話によりますとですね、やっぱりがんになる心、がんから治る心ってやっぱあるんだそうです。がんというのもですね、ある種の心身症でありまして、いろんなストレスやいろんなその心配事が、あるいは強烈ななんかその不安感が高まった時にやっぱりがんって起きると。で、がんから治るというのはですね、がんが起きた現実から離れるとか、 あるいはそのがんを忘れるとか、がんの恐怖がなくなるとかね、そういった時にやっぱりがんは治っていくというんですね。ですからなんかその今の時代と全く同じようでありまして、本当にそのなんていうんですかね、その気持ちの持ち方の方が先に大切なんですね。がんという外見的なものにこういろいろ騒いでおりましても始まらないんで、やっぱりその内面的なその自分あるいは会社の中身のね、気持ちの問題を先に何とかしないと物事は全然解決しないんです。で、考えてみますと本当に今の日本経済、まあ、世界全体もそうですが、まあ、特に日本経済もですね、本当に全身がんっていうような感じですよね。がんっていうわけですから、とにかくもう各所各所がですね、自分勝手に行動を起こすんですね。しかもそれは細胞レベルで起きるわけですから、まあ、言ってみれば個人がですね、一人一人の人が組織の内部で勝手に動き始めるということなんですね。で、それがもう止まらないわけですよね。ですからこの全身ががんになっている状況というのは今の日本経済、日本の姿そのものなんですね。だから中央で何も統制が取れないわけであります。統制するというか強制はしようと思うんですけども、みんなそんなものにはその外面的には従ったって内面的には何も従わないんですよね。決していいと思って黙ってるわけじゃなくて、とにかくただ単に沈黙を守ってるだけなんですね。ですから誰もいいと思ってないんですね。ですからそうなってくると気持ちは別なことを考えておりますから、何かの機会があれば勝手なことを始めるわけですよね。まあ、それを上から下までみんなどんどんやっていくもんですから、国全体あるいは体全体としては何の統制も取れなくなって、まあ、言ってみればみんな勝手なことをしだすからお互いに共食いを始めちゃってですね、結局衰弱して全体が死んじゃうんですよね。なんか本当にそのフラクタル、相似形という言葉がね、そのままぴったりくるようなこの日本の様子、がんに、全身ががんになっちゃった状況と今の日本がなんか本当になんかオーバーラップするような、なんかそんな姿がですね、本当によく見えるんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりその内面をですね、良くするっていうことをやっぱ頑張らなきゃいけないんですね。で、それに対して一番やっぱりいいことはですね、私はその先ほどの土橋先生というおっしゃる先生なんですが、そのがんのになる心、治す心という、まあ、そのお話の中の、話を少し敷衍して言うならばですね、やっぱりなんか気分を変えるのが一番いいんですよね。で、気分を変えるためにはやっぱりその環境を変えるのが一番良くて、やはりその猛烈やっぱりすさんだ状況に、気持ちがすさむ状況になっている人がいたら、やっぱりそこからですね、やっぱり離れるのがですね、まず一番初めに大切だと思うんです。やっぱりみんな自分を大切にした方がいいと思いますね。こういう時にやっぱり自分をですね、あまりにも犠牲にして自分をあんまりにも追い詰めますとですね、やっぱり全部おかしくなっちゃいます。ですからこの自分を大事にしない人は他人も大事にしませんからね。ですからそういうふうに考えましても、やっぱり自分は大事にしないといけないんですね。自分も良くて相手も良くてというのがね、正しいことですから、なんか最後まで自分だけが犠牲を強いられるというふうにやっぱりなったら、やっぱりどっかおかしいんですね。そう考えてくると、やっぱり自分を大事にするということになりますと、当然このいろいろ諦めるものも出てきます。そういう時やっぱり堂々と諦めた方がいいんですね。で、やっぱりそのとりあえずその環境を変えてみると気分が変わってきますから、気分が変わってくると今までそのできないと思っていたことができるようになっていたり、あるいはその今まで嫌だと思っていたことがなんか楽しくなってきたりということがありますので、とりあえずやっぱり気分を変えて、それから様子を見るということをやってみないとですね、すごくやっぱり難しいんじゃないかと思うんですね。とりあえず走りながらいろいろ対処してみようと思っても、気持ちが変わらない以上はですね、何やってもあまり抜本的な効果はならない、効果はないんじゃないかなと思うんです。で、この気分を変えてなんかその行動を変えるときに、やっぱりこのいい友達がいるとそれは最高ですわね。いい友達がいたらそもそもですね、そういうことで悩むことすらないかもしれません。でも残念ながらそういう友達がいない場合にはですね、やっぱり自然が一番だと思いますね。自然の持ってるこの治癒力ってのはものすごいものがあります。特に精神に対する治癒力は凄まじいものがありますんで、なんかそのね、その洗濯機もですね、一瞬洗濯機につけただけでは何も汚れが落ちないんだけども、やっぱり10分20分と回してる間には汚れは落ちてきますよね。同じことなんですね。自然の中にですね、やっぱり長くいるとですね、その分だけいろんなその曲がったもの、汚れたものがやっぱり落ちていきます。ですからやはり何かその自分の中身を立て直そうと思ったら、とりあえず今の環境を離れて少しですね、自然の中で長く深呼吸でもして、少しこの自然の中で自分を癒すということをですね、本当にやった方がいいような感じがします。こういうのはやっぱりですね、まあそういうことが続いていきますとですね、本当に人間の気持ちや行動、それから価値観変わっていきます。光や熱のレベルが上がっていきますので、 ですからまあそんな形でね、自分で自分のその中身を変えていくようにですね、生きていくことがとっても大切ではないかなと思うんです。でもう今みたいなこの極まった時代になりますとですね、この組織は再建できるのか、いやもうこの組織は死ぬのか、結構はっきりと分かっているところがあります。ですからもうこれはダメだという組織はもう長くいてもやっぱりもうそのままダメなんで、一旦その、全部やり直した方が早いということがあるんですね。ある種の病気と同じでありまして、黙ってそのでも治る、あるいはその少しですね漢方みたいにじっくりやれば治る、あるいはその急性の病気みたいにちょっと切れば治る、しかし最後はですねもうほとんど難しいってところがあるんですね。だから生き返りをですね考えた方が、生き返ることを考えた方が早いと、一旦死んで生き返ることを、それを考えた方がよっぽど建設的だということはやっぱりあるんですね、組織というのは。ですからまあ組織もですね、なんか自分で中に言うとよくわかんないかもしれませんけども、外から見るとあれは本当によくわかるんですね。ですからもう本当にこの寿命が終わってしまった組織というところからはですね、早く離れた方がいいと思うんです。でそういう組織の特徴はですね、やっぱりこの光と熱がなくなっちゃってるんです。光と熱がなくなっちゃっておりますから、会社の中の人の話す話がね、とにかく全部自分のお金の話、自分のことばっかりに終始している、あるいは人事の話、金の話ばっかりしている。だから熱がありませんから、とにかく隣同士競争し合って騙し合いをやるんですよね。ですから社内でとにかく自分の話、自分のことだけ、金の話、人事の話だけ隣とかもり合う、隣ともとにかくですね裏切り合いまでしだすようになったら、もうこれは光も熱もないということですから、まあ、それが蔓延してどんどんひどくなっていくようでは、ものその組織そのものはですね存立が不可能ですから、早くそういう組織から離れてですね、自分自身がですねしっかり光と熱のもとにですね立ち直るように、そういうふうに行動していくことが大切ではないかなと、まあ、いうふうに思っております。今の時代本当にですね、一番上のトップがね何にも知らないってことが本当によくあるんです。特に大きな会社にお勤めの方、大きな組織にお勤めの方はですね、本当にそれ気をつけてください。一番上はしっかり考えてくれてるんだろうなんて思ったらね、大間違いのケースがね本当にあるんです。20年ぐらい前までだったら考えられないぐらいね、お粗末なトップが今上にいることが本当に多いんで、ですから本当にバーカみたいと、戦前の軍部じゃありませんけどもね、こんなねバカみたいな連中に従ってね、犬死にしたんではかなわないという話がね今本当にあるんですね。ですからね、くれぐれもそういうことにならないように。それからちょうどですね、まあ、敗戦の頃ですから、敗戦記念日の頃ですから申し上げますが、戦前はですね戦艦ヤマトに乗るとかですね、特攻隊に行くというのはですねエリートが行ったんですね。ですからこの成績不良だとか態度不良の人はね、ヤマトだとかですね、あるいはそういう特攻隊だとかなれなかったんですよね、そういう勇ましいその前線に行くというところは。ですからそのだらしない人はみんな後ろに後方部隊にいたわけですよね、内勤とか。でそういう人が生き残ったんですよ。ですからね、本当にねとんでもない上司がいるとですね、一番優秀な人が騙されて殺されちゃうんですよね、無駄死にをさせられてしまうんですね。ですからくれぐれもですねそういうことになりませんようにね、自分を大事にしていただいて。でこれから日本は本当に変わりますから、いろんな危機を通じて今いる人たちが全部いなくなりますのでね、トップがいなくなりますので、その後いよいよですね再建という時代に入ってきますから、その時に向けてですねどうぞですね、気力とエネルギーを充実させてですね活躍できるようにしていただければと、そんな風に思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、変化は内側からということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。